YouTube チャンネルミニマリストラボをやっております、所長のハンドです。今日はただいまもうすぐ12時になっておりますが、名古屋の某地下鉄の駅からお話ししております。今、あと10分ほどまだね電車が来ないということで、ラジオ撮ろうかなと思ってお話をし始めています。今日は、個人事業主の方たち8名ほどが集まってお話をしてきました。まあ、一部ね個人事業主と言いつつも、働いてる方もいるので全が個人事業主ではないんですが、ほぼ個人事業主ということで話をしてきました。で、まあ、僕が、ね、YouTube で発信しているとか、あとまあ今後のトレンドがどうとか、どういうふうにみんなコロナの、ね、大変な時期を乗り切ったのかとか、そういうお話をしてきました。はい、まあね、結構面白かったですね。で、僕はやっぱりこう今 YouTube っていうものに力を入れていて、 YouTube を伸ばしたい、そして YouTube で、まあ、多くの人に話を届けたいとか、そういうふうにやっておりますので、その YouTube の持ってるパワーとか、これから YouTube ってね、まあ何かこうお店をやってるとかっていう人にとってすごく重要なツールになってくるよっていうお話を、まあいろんな人にねしたりしました。でもやっぱりこう、まあコーヒー屋さんとか、あとかき氷屋さんとか服屋さんとか設計士さんとかいたんですけど、あとデザイナーさんとか自転車屋さんとかね、いろんな方がいて、その人たち一人一人に合うこう YouTube の発信の仕方っていうのを伝えるのってすごく難しいなっていう風に感じました。ね、なかなかね、じゃあコーヒー屋さんで YouTube やるって、僕ね前もお話ししましたが、コーヒー屋さんのお手伝いをするっていうことで、だったら一番ねみんなが知りたいこう美味しいコーヒーを家で入れるにはどうしたらいいのかっていう方法をお伝えしていく。でもそれってやっぱりすごく地道な方法で、たくさんの人に見てもらうこと、再生してもらうことはできるけど、それが直接的にそのお店の利益になるかって言った時にすごく遠回りをしているっていう印象を与えたりもするんですよね。なんかビジネスにすぐ直結するかって言った時に、まあ、なかなかすぐには直結しない。じゃあ今日かき氷屋さんとお話ししました。でかき氷屋さん名古屋でとても有名なので、すごくお客さんもいて、でいつも長蛇の列ができてるっていうかき氷屋さんなんですね。なのでまあ今現時点で集客に困っているわけではない。じゃあそこで YouTube を活用して何かできるかって言った時に、まあできることってなかなか限られてはきますし、じゃあね、かき氷をめちゃくちゃ美味しく削る方法っていうことで、その方がもうね何年も削り続けてるわけなので、やっぱりこう技術みたいな、どういうふうにこうかき氷を持っていくかみたいなことって動画で見たら面白いかなと思う反面、それって一部のコアのファンにしか届かないよねっていうところもあるんですね。はい、ということでちょっと電車が来てしまったので、もうガタガタと来るので終わりにしたいと思います。中途半端ですが、また後でもう一回話します。はい、久しぶりに電車に乗りまして、はい、2駅だけだったんですけど、電車に乗って自分の駅に到着しました。ということでまたラジオを撮っていきたいと思います。はい、歩きながら今からね、まだ家まで、僕駅までが遠いんですよね。徒歩17分ぐらいかかるので、とりあえずラジオを撮っていきたいと思います。でですね、そのかき氷の削り方ですね、そのクロート向けに向けて削ってるところを映すっていうのが、まあ需要があるのかみたいな話になるんですけど、 それは多分需要があるっていう答えと需要がないっていう答えがあって、まあ需要があると言っても結局はクロート向けにしか需要がないよっていうことを思いましたと、まあ話していてね、まあ、提案したりとかして、なんかやっぱりどういうふうに食べたらかき氷が美味しいのかとか、かき氷ってね、もう専門店のものってめちゃくちゃこうね、すごい、まあ大盛りというか、すごい盛り方をしてるんですよね。まあ見た目にもすごいんですけど、はい。まあ一杯ね、800円、900円、1000円というふうにしていって、でもまあ、もちろん手間がかかってるんで、美味しいんですよ。美味しいんですけど、食べ方がわからないっていうね。ここ上から食べていっていいのか、横から食べたら崩れるのかと。そういうところあると思うんですけど、まあ、なのでそういう食べ方のコツみたいな話って、まあ、素人向けじゃないですか。そういう場合は、まあ、より多くの人に届けられる。だけど、まあ、クロートには届かない。で、より多くに届けられるイコール、まあ、知識としてはそんなに深い知識ではない。だからまあ誰でも出せる情報ではあるっていうね、そういう難しいところはあるんですが、じゃあどっちを取るのか。だから浅い情報を出すイコールたくさんには届くけど、浅いからそのお店のファンに深く突き刺さってくれるのかどうかっていうところにおいては怪しいみたいなね、そういう難しい点があるなっていうのを今日、まあ、みんなで話していて思ったっていうことです。はい。でまあ一部のこのね、服屋さんをやってる彼からすると、こう一般に向けてそういう誰でもできるような発信をしていくっていうことはもちろん多くの人に伝わるけど、それをやっていく労力って大変だから、もう自分しかできない削り方をして、それを動画で見せていった方がバズって、それで一気に人と違うことをやってるっていうことで、もうバーンと行くんじゃないかっていう話をしてたんですが、僕はですね、 YouTube をやっていて思うのが、そうやってまあバズるっていうかね、一気にバーンと行くっていうことをできるのかっていう、狙ってできるのかっていう話をになった時に難しいと思うんですよね。そんな簡単にバズらない。それをもちろん毎日毎日継続して1年間削ってるとこ動画を上げ続けたら、もしかしたらどっかのタイミングでバズるかもしれないんですけど、1個上げてそれが一気にバズるっていうことは、まあまずないと僕は思いますし、そこが一気にバズったところで、それでそのお店にお客さんがたくさん来るっていうことはないだろうなっていうことが僕は思ったので、それは断言しました。絶対にバズらないと。でその絶対バズらないの原因は、もう無報酬で1年間とか削ってる動画を上げ続けていくっていうことは労力がかかりすぎて無理だと。そんなに労力かからないじゃんっていう話も出たんですけど、こう設置しておいてそれをただアップするだけなんじゃないのって話してたんですけど、それすらやっぱり大変なんですよね、毎日やるってなったら。それなりにやっぱりアップするのにも時間かかるし、タイトルつけたりとかいろいろやらないといけないことがあるんで大変だなっていうふうに思ってそれを伝えました。まあ今回ね、何が言いたいかというとね、個人事業主が集まると、じゃあみんなどういうふうに事業を成長させていくかとか、そういう話になるんですが、まあみんなもがいてるよとまあそういうお話と、まあ自分が YouTube をやってるんで、基本的にはこう YouTube の話から何か周りのこう事業に役立てることはできないかっていうふうに思ってるんですが、もうなかなか難しいよね。まあでもそこまで相手のこう事業の YouTube チャンネルが絶対成長できる、 成長させることができるっていうところまでもしできたとしたら、それはもうその道のプロっていうことになっちゃうんで、まあ、それはお金もらってでもできる仕事だなって、はい、それが好きでそのアイデアがあって継続する方法が分かれば、それは仕事になるんだなっていうことも分かりましたということが今回まとめとしてお話ししたかったことになります。はい、 YouTube チャンネルミニマイストラボでは整理中のアドバイザーの僕が、お片付けの話をしておりますので、ぜひそちらをご覧いただけますと嬉しいです。それではまたお会いしましょう。幅出して。